今月のグローバルトークのコーナーにはカザフスタンご出身の方をお招きしています。ザンペイソフ・バキトグルさん、皆さんはバキトさんと呼んでらっしゃるということです。バキトさん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
このコーナーにはさまざまな国や地域の方々をゲストにお迎えしているんですが、カザフスタンご出身の方は初めてお招きするんですけれども、ようこそお越しくださいました。地図の中ではものすごく広大な面積を持った国という印象だけは持ってるんですけれども、カザフスタンってどんな国ですかと言われたらどんなふうに説明をしていただけるんですか。
カザフスタンは、とても広くて、世界では9番目に大きい国、
は
あ、あと地下資源たくさん持ってる、
そうですよね、
豊かな国と思います、
はい、気候的にはいかがですか。
気候的には夏は暑くて冬は寒くて、
はあ、
まあ、春は暖かいんだけど、もちろんでも冬が長いんですね、
はあ、
はい、寒くて。
寒い時はどのぐらいまで、
まあ、マイナス20っていうのが暖かい冬って言われてもいいと思います。
マイナス20度が暖かい、
だから30とか40まで行く時もあります。そうです。
大変
まあ大変なんだけど、なんとか人々が今幸せに生きてます
、その豊かな天然ガスですとか、うん、はい、地下資源ありますので、はい、それでじゃあ人々の暮らしとしては、
そうですね、
暮らしやすい感じなんですかね。
暮らしやすいのかどうかわからないんだけど、まあ、冬は外は寒いんだけど、家の中はとても暖かくて、それはそのカザフスタンではセントラルヒーティングシステムというものがあって、例えば青箱だったら青箱で、あるところで石炭でお湯を沸かして、それをマンションとか町中そのお湯がパイプを取って走ってるので、お家の中、マンションの中1階から10階までとか全て同じ温度で、
はい、
で、どこでも台所もトイレもお風呂も寝室も全部あったかいんです、冬は。
なるほど。
でお家の作り方も、日本と違って、もちろん壁が厚くて窓が2つ2枚あって、ちゃんとその寒さに耐えるようなお家は作ってます、
なるほど、はい。まあ、そういった国のご出身のバキトさんなんですが、実はご主人が化学ケミストリーの研究をなさっていて、
はい、
それこそ1990年代に京都大学に招かれて、
はい、
まあ、1年ということで来日なさったのが、結局もう20数年、は
い、そうなんですね、はい、30年近く、
ね、30年近くになられるんですね、
はい、まさかここまで来るとは
、
はい、
そうですね。でその間、はい、大阪府立大学でしたり、はい、東北大学でしたりでお仕事をなさって、はい、ご主人は昨年東北大学を退職なさったということなんですけれども、
はい、
でもバキトさんの人生としても本当に若い時にご主人についてこちらにいらして、はい、いろいろご苦労も多かったでしょうね。
まあ、そうですね、ただ若かったから、それは、はい、苦労してると思わないで楽しく生きてたと思います。大阪に来た時に、なんか、いつか国に帰ってそこから楽しく生きるということをちょっと思ってたんですよ、若い時に。でもある時に、あれって、例えば今が今度戻ってこないじゃないですか、
はい、
で何を待ってるの私って、今を楽しめないとと思って、もちろん若い時3人の子供を育ちながら時間もなかったし、悩んでる時間もなかったし、楽しくとりあえず、生きろということで生きてたと思います、若かったと思います。
そうですか、はい。で、大阪から仙台に移られた時、大阪でいわゆる国際交流に関わるさまざまなこともすでにご経験済みだったんですけど、
はい、
なんか大阪から仙台にいらした時にかなり寂しい思いをなさったと。
そうです、そうです
大阪人と仙台人はだいぶ違いますからね。
そうですね、
大
阪では4年間住んでて、その国際交流で日本語を勉強しながら友達たくさん作って、
はい、
あと大阪人ってもう隣の人とか、あと子どもたち のクラスメートのお母さんたちとか、友達たくさんすぐできるんですね、
はい、
向こうからぶつかってくるんですね、お家に来たりとか私が行ったりとかしてたんですけど、仙台に来てもう1年寂しかったわ
、
なかなか友達、まあ、すぐできなくて、みんなクールで、
はい、
それからいろいろ探して自分からぶつかって国際センター行ったりとか、いろんなあのもしここで何かやってるんだったら電話してみたりとか、
あのそういった、あのまあ、宮城県の宮ですとか、センティアのさまざまな事業に参加なさってるんですが、特にあの国際理解推進事業、あの小学校でまさにカザフスタンのという国について皆さんに教えるという、この授業を随分たくさんおやりになったようですね。
そうですね、はい
はい、
この20年間で、宮城県の北から南まで ある小中高校、まあ、たまには幼稚園とか、まあ、いろんなところに行きました。
あ、そうですか。子どもたちもじゃあ興味津々
で
お話聞いてくれるでしょうね。
そうです、
はい、さて、自然災害といいましょうか、防災について少しお伺いしたいんですが、はい、カザフスタンでも相当前ですけれども、かなり大きな地震があったそうですね。
そうですね、100年前にって言われてるんですけど、そのアルマティという町に、あの元首都南にある、アルマティという町なんですけど、そこで100年前に大きい地震があったという話があるんです、それがそろそろまだ来るんじゃないかなっていう、話が出てるんです、でそれでこの間 2ヶ月前かな、ちょっと少し揺れたらみんなびっくりしてて、そういう経験してないので、もうあのそのまま逃げたりとか、シャワー浴びてる人シャンプーの頭のまま逃げたりとか、外にもう大変でした、しかも夜だったから、お家に入るのが怖くて、その夜みんな友達のお家だったり親戚のお家だったり一軒家にみんなあの行って一泊したと思います、
あ、そうですか。
そういう話聞いてます。
そして一方、あの仙台にお住まいということで、あの東日本大震災もここで経験なさって、まあ、生まれて初めてあのような大きな揺れを体験なさったんですが、その経験でやはりなんか変わったことって終わりですか、考え方とか。
まあ、それから私が今思っているのが、とりあえず今できることを今やっとく、今やりたいこと、今何かしたいんだったら今した方がいいかなって、私は今それを思ってます。
あ、なるほど、あの備えようというようなことというよりは、ご自身の生き方、
そうです、
が変わった、後悔がないように、今を大事にということですかね。
そうなんです。だから
も
う、あの時普通に建物が、壊れたら、その下敷きになって死んでたかもわからないと思うと、
そうですね、
だからあの親にありがとうって電話したりとか、あのたまにあの誰かの誕生日忘れたりとか、あの大事な人 あのしないように、もし死んじゃったら、
なるほど、
あ、このなんか今そうならないようにとか、とりあえずみんなと仲良くして、みんなに優しくして、あと自分もそのできること、今できること、今やっとこうかなっては思いました。
なるほど、はい、今日は貴重なお話を伺わせていただきましてありがとうございました。今回は初めてカザフスタンご出身の、ま、日本に200人もいらっしゃらないそうですね。
そうらしいんです、
ですよね、はい、あのいろんな意味で貴重なお話を伺わせていただいてありがとうございました。バキトさんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。